腰に帯を締め、明かりを灯していなさい。主人が婚礼から帰ってきて、戸を叩いたら、すぐに戸を開けようと、その帰りを待ち受けている人たちのようでありなさい。帰ってきた主人に、目を覚ましているところを見られる下人たちは幸いです。誠にあなた方に告げます。主人が包帯を締め、その下人たちを食卓に着かせ、そばにいて給仕をしてくれます。主人が真夜中に帰っても、夜明けに帰っても、いつでもそのようであることを見られるなら、その下人たちは幸いです。このことを知っておきなさい。もしも家の主人が泥棒の来る時間を知っていたなら、おめおめと自分の家に押し入られる、いられはしなかったでしょう。あなた方も用心していなさい。人の子は思いがけない時に来るのですから。そこでペテロが言った。主よ、この例えは私たちのために話してくださるのですか、それとも皆のためなのですか。主は言われた。では主人からその家の住民たちに任されて、食事時には彼らに食べ物を与える忠実な思慮深い管理人とは一体誰でしょう。主人が帰ってきた時にそのようにしているのを見られる下人たちは幸いです。私は真実をあなた方に告げます。主人は彼に自分の全財産を持っているようになります。ところがもしその下人が主人の帰りはまだだと心の中で思い、下男や下女を打ち叩き、食べたり飲んだり酒に酔ったりし始めると、下辺の主人は思いがけない日の思わぬ時間に帰ってきます。そして彼を厳しく罰して、不忠実な者どもと同じように合わせるに違いありません。主人の心を知りながら、その思い通りに用意もせず働きもしなかった下辺はひどく鞭打たれます。しかし知らずにいたために鞭打たれるようなことをしたしもべは打たれても少しで済みます。すべて多く与えられたものは多く求められ、多く任されたものは多く要求されます。アーメン。それでは明かりを灯していなさいという教材で小沢牧師にメッセージを取り付けていただきます。
聖書を見ていく前に報告を一つさせていただきます。昨日ですけれども、札幌聖書キリスト教会で、武田祐希兄弟と浅田姉妹の結婚式、それから披露宴が無事に取り行われました。特に披露宴は非常にこう何ですか、喜びにあふれたというんでしょうか、本当に感動的な、もう涙のっていう感じの素晴らしい披露宴でありました。ジョンさんもスピーチで緊張しておりましたが素晴らしいスピーチ、それから、デール先生も緊張しておりましたが素晴らしいスピーチをしてくださり、また浅田姉妹、また武田兄弟も素晴らしい話をしてくださいました。何よりも武田さんもお父さんが最後にトランペットを吹いたというのが一番の驚き、また素晴らしい本当に素晴らしいお父さんだなというふうに感じられてました。そのことを皆さんに報告したいと思います。ではお祈りをいたします。天の父なる神様、今日また素晴らしいこの主の日の朝御前に招かれ、あなたをこの御言葉を主体に求めております。主ご自身がお一人お一人を顧みてくださり、あなたご自身が今語ってくださいますように、また御霊様も望んでくださって、その御言葉を解き明かしてください。 主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。今日からしばらくルカの福音書を続けて見てまいります。先ほど司会者の方がこの今日の箇所を読んで、くださいましたけれども、皆さんはこのところを読んでどんなところに心が止まったでしょうか。まあ、大体心が止まるっていう箇所はですね、厳しく聞こえる箇所がこうどうしてもこう心に止まりやすいではないかと思いますね。例えばこの箇所ですね、47節を読みいたします。主人の心を知りながらその思い通りに用意もせず働きもしなかったしもべはひどく鞭打たれます。まあ、こんなところを読みますと急に不安になってくる方もいるかもしれません。でこの例え話ですけれども、まあ、すでに皆さんもお分かりかと思うんですが、ここに出てくる主人は神様のことを指し、そしてその主人の帰りを待つしもべというのは私たちのことを指しております。神様が戻って来られる時まできちんと目を覚ましてするべきことをちゃんとしていなければいけない。もし怠けているならばひどい目に遭う、まあ、そんなこう脅し文句っていうんでしょうか、脅迫されているように聞こえてしまうわけです。なぜこの言葉が恐ろしく感じるかといいますと、まあ、皆さんは今日は礼拝のこの場に座っておりまして、その間は神様のことを少しは考えておられると思うんですね。しかし一旦教会を出て、いろんなところ家に戻ったり職場に行ったり学校に行ったり、その一週間を過ごしている間にどれだけ神様のことを考えているか、まあ、そのことを考えますとほとんど考えていないということもあるわけです。まあ、かつて私はそうでしたね。まあ、今もそうかもしれない、あまり自慢することできる私ではないんです。でそんな一週間を過ごしておりますと、目を覚ます努力をしていなさいと、言われますと、ちょっと難しいと感じます。まあ、本音を言いますと、まあ、皆さんもそうだと思うんですけども、楽しいことなら人に言われなくたって進んでやりたいと思いますが、苦しいと思うことはやりたくない。まあ、少しは頑張ってやるかもしれませんけれども長続きしないというのが私たちの本当の姿である。ではこの例え話を語ったイエス様はどんな思いを込めてこれを語ったのか、今日そのことを見てまいります。で私はこの例え話を読みますと自分のある体験を思い出します。小学校の話、時の話ですね。多分3年生か4年生ぐらいだったと思うんです。まあ、皆さんも経験あるかと思うんですけども、小学校では授業が終わると、みんなで掃除をするという時間があります。で、その時は、私が属している班は、校舎、建物の外にある、花壇とか物置とかそういうところを掃除する、という、まあ、日だったと思うんですけれども、掃除の時間になったのでその班の仲間と一緒に、まあ、その場所へ行って一応掃除をしたつもりだったんですね。でもあんまり、まあ、やることが ないので、時間が余ってしまった。で、その時間が余った時間の間に友達と遊んでいたということがあったんですね。でそこへ思いがけなく校長先生がやってきまして、まあ、和夫君、あなた、なんか普段は立派なこと言ってるようだけど、意外にあなた、そういうこと、言葉通りじゃないんだねというようなことを言われまして、やるべきことをきちんとしなさいというふうに、その校長先生からお小言を頂戴した。まあ、いまだに忘れてないということは、かなりショックだったんだと思うんですけれども、そういうことを思い出します。誰も見ていなくても、きちんとやるべきことをやらなきゃいけない。まあ、そういうことをその時はこう教えられたはずだったんですが、それから何十年も過ごす人生の中で何度も同じような失敗を繰り返してきました。まあ、クリスチャンも同じように、 誰にも見られてなくても24時間緊張していなきゃいけないんだろうか、まあ、なんとなくこう堅苦しい感じがいたします。まあ、そんなふうに全体がこう厳しい印象に聞こえる例え話ですけれども、よく見ますと意外なことがというかですね、あれというようなことが書かれております。37節ですね。37節を読み出します。帰ってきた主人に目を覚ましているところを見られるしもべたちは幸いです。まことにあなた方に告げます、主人の方が帯を締め、そのしもべたちを食卓につかせ、そばにいて給仕をしてくれます。しもべが主人の帰りを待つのは当然の義務であります。まあ、その主人の帰りが遅くなって、深夜になろうが朝方であろうが、とにかく待つということは義務であります。ですから主人が帰ってきた時にしもべが目を覚ましていたからといって、特別に主人がおよく起きていたなと褒めることではないのです。それは義務を果たしたに過ぎなかったわけです。ましてその主人が帰ってきた時にしもべが目を覚ましていたからといって、主人の方がですね、今度は、そのしもべのために食事の世話をするということは、まあ、常識ではありえないことです。しかしこの例え話の言うところでは、神様は忠実なしもべに対してこのようなことをしてくださるのだと言っております。神様が私たちの食卓の世話をしてくれる、まあ、忠実なしもべに対してそうしてくれる、まあ、一体それはどういうことなのか、まあ、ここだけからはまだその具体的に言ってそれは何を指しているのかということは見えにくいかもしれません。今日はそこからこう少し突っ込んでまいります。じゃあその神様が食卓の世話をするというのはどういうことか、それを考えるヒントが45、46節にあります。これもまあ、とにかく読んでみますね。45、46を読みます。ところがもしそのしもべが主人の帰りはまだだと心の中で思い、下男や下女を打ち叩き、食べたり飲んだり酒に酔ったりし始めると、しもべの主人は思いがけない日の思わぬ時間に帰ってきます。そして彼を厳しく罰して不忠実な者どもと同じ目に合わせるに違いありません。まあ、この箇所も厳しいところですね。でもなんとなくありそうな話であります。主人がいない、まあ、長期の留守である、遠いところに行った、すぐに帰ってくるはずはない、よしこの時間を利用して、台所でどんちゃん騒ぎを始めよう、まあ、そういうことを考えたしもべであります。まあ、そこへ思いがけなく主人が早く帰ってきた、どんちゃん騒ぎしているしもべを見つけますと当然厳しく罰します。まあ、こんな話はですね、どっかにありそうな話ですね。どんちゃん騒ぎするかどうかは別として、会社とかどっかで何か大きな組織の中で、どうせこんなことは見つからないかもしれないと言っていろんなものをこう、横領するというか、こう自分のものにする、そういうことはありそうな話ですから、当然見つかったら罰を受ける、ああそうだな、現実もそうだな、そういうふうにこう納得する箇所であると思います。しかしこの箇所にヒントがあります。よく見ると不思議な言葉があります。なんでイエス様はこういう言葉をここでしつこく書くんだろうかなと思うんですね。しもべはどんちゃん騒ぎをしましたって一言で言えばいいはずなのに、どんなことをしたのかということを詳しく書いています。 45節 の、 あの真ん中ですが、下男や下女を打ち叩き、食べたり飲んだり酒に酔ったりし始めたと書いてあります。この言葉に注目いたします。これはすべてしもべがやったことであります。しかしそれはしもべの義務をほったらかして捨ててしまって、自分だけが楽しんでいるということですから、主人の側から言えば、まあ、ちょっと言い方を主人の側から言い方を変えることができるんですね。主人はこれで大変な損害を受けるわけですので、じゃあ主人の側からしもべのやったことを言い直すとどういう言い方になるか。下男や下女っていうのは主人の、まあ、部下ですから、自分 の、 部下がそのいけないしもべによって叩かれたわけですから、いわばこれは間接的かもしれませんけれども、主人は打ち叩かれたと言い直すことができます。それからしもべは、台所のものを勝手に取って料理して自分で食べますので、その、食材というのは全部主人のものであります。しもべが勝手に自分のものにすることはできませんから、主人のものが食べられちゃった、まあ被害を受けたわけですから、食べられたわけです。そしてまた、台所にあるお酒とか全部開けて飲みましたので、これも主人は損害を受けましたから、主人のお酒は飲まれてしまったということになります。でこの酒に酔うというところは、このままではちょっと言い直すことは難しいので、こういうふうに言い換えることができるかと思うんですね。まあ、酒に酔うということは、まあ、なんていうんですかね、気分がこう良くなって大騒ぎして、まあ、歌ったり踊ったりするようなことでありますので、これは主人にとっては侮辱されたというのと同じです。しもべがきちんと義務を果たすべき時間に主人がいない間に勝手に大騒ぎしているわけですから、主人は皆の楽しみの種になった、からかわれたと言ってもいいと思うんですね。侮辱されているんです。まあ、主人のその権威というのがもう落ちてしまったわけですから、主人はからかわれております。さて今このように主人の側からこのしもべのしたことを言い直してみました。何かを思い出さないでしょうか。もう一人これと同じ目に遭った主人がいたのではないか。イエス様が経験したことはこれではなかったんだろうか。思い出してみると、確かにイエス様は十字架にかかられる前に、打ち叩かれております。ローマ兵によって打ち叩かれております。そしてその神様の御体は十字架で裂かれました。そしてその裂かれた体をどうしてくださったかといいますと、皆さんもご存知の通り聖餐式でおなじみですね。その御体を食べるようにというふうにして私たちに分け与えてくださいました。流された血潮を思い起こして、あなた方は杯から飲みなさいと言われました。食べるように飲むようにとされたんです。そのイエス様が十字架で苦しんでいるときに、周りにいた者たちはどうしましたか。神様が十字架に吊るされて苦しんでいるのを見た周りの人たちは、その神様を嘲笑っていた。大騒ぎして、まるで何かこう見せ物がそこにあるかのようにみんな楽しんでおりました。他人を救うことができるというお前は自分を救うことができないのか。お前が神であるならばそこから降りてこい。まあいろんなことを、勝手なことを言って侮辱しておりました。まるで酒に酔っているような大騒ぎをしておりました。先ほど37節、主人の方が帯を締め、そのしもべたちを食卓につかせ、そばにいて給仕をします。これは一体何なんだろうと言いましたが、実はこれが 神様の備えて くださる食卓、つまり私たちにとっては今生産式というところで味わっているその食卓のことを指しております。37節はこれは常識ではありえない話なんだけども、でも私たちは現実に月に一度このことを経験しております。この例え話、なんだかどっかの私とは関係ない、私には全くできない話ということではなくって、実は皆さんがこう経験していることと密接につながってきております。まあ、これでこの例え話の言っていることが少しずつ分かってきたかと思うんですが、しかし最初の心の引っかかり、35節で腰に帯を締め明かりを灯していなさいと言われました、その、神様の命令ですよね。これはどうしたらいいでしょうか。まあ、努力してこれが私はできておりますという方ならば、まあ、安心していいかもしれませんが、努力してみたけれどもなかなか難しい、いや私は何度も挫折しましたという方はどうすればいいでしょう。あるいはもうもっと極端なこと言えば、努力するのは嫌いですという方はどうしたらいいんでしょうか。まあ例えばこういうことになるんでしょうか。1ヶ月間きちんとしもべとしての務めを果たした人は毎月第1週目に行われる生産式に預かることができますけれども、もし1ヶ月間を振り返ってしもべとしての務め、目を覚ましていなかった、腰に帯を締めていなかった、主人の帰りなど待たないで自分でとんちゃん騒ぎをしていましたという方は、生産式をに預かることをご遠慮してください。そういうことになるんでしょうか。でも少なくともこの教会ではそんな差別はしておりません。どんなものであっても主こそ私の救い主と告白し洗礼を受けた者は無条件で聖餐に招かれていると私は信じてそのようにしております。ではここにあるのは単なる例え話で理想論である、理想を言っているだけなんだ、まあ現実はまあなかなか難しいけれども神様の理想はこうですよ、まあ、皆さんも理想を目指して少し頑張りましょうかという、そういう話でしょうか。いえ、決してそんなことではありません。これは空想話ではないんです。理想を高く掲げてあそこを目指そうという、そういう話じゃないんです。事実そのままを語っておきます。でも事実だと言われても現実自分のことを振り返って、私はとても明かりを灯しているとは思われない、主人の帰りを忠実に待っているとは思われないと思っている方々が多いはずですから、どんなふうにしたらこれが事実だ、私と本当にこれは重なる話なんだと、どこで辻褄が合うのでしょうか。そのことを考える今度はもう一つの糸口があります。この主人はいつ戻ってくるのでしょうか。神様はいつ私たちのところに来られるのか、そのことをきちんと押さえますと、実はこの例え話で神様が何を語ろうとしているのかが、最初はカメラでですね、最近はカメラは自動的にピントを合わせますね、ピントを合わせてくださいませくれますけれども、ピントが合わない写真撮っちゃいますと本当に何写ってるかわからない、手前の方を撮りたいと思ったのに、カメラの焦点は向こうに写って合わせてしまうとこちらがぼやけてしまいますね。そういうことを経験すると思うんですけども、しかしここで、この例え話で主人はいつ戻ってくるのかということをきちんと押さえていくと、合わせるべきところに焦点がピタッと 合いまして、それでこの例え話が分かってきます。では主はいつ来られるのでしょうか。まあ、少し聖書を知っておられる方はすぐに答えるでしょうね。神様は再びこの世を裁くために来られます。それがいつであるのかは誰も知らされていません。知っているのは父なる神だけです。まあ、そのように答えると思います。確かにそのとおり。だから主が再び来られる時まで私たちは目を覚まして、しもべとしての務めを果たしながら主を待つ。確かにそういうことは言っているんですね。でもそれだけでしょうか。主は再び来られ、それが今私たちの信仰として今そういう状態にありますけれども、でも実にシンプルで単純な話でありますけれども、イエス様は、神様は2000年前に来てくださったのです。この例え話は主が来てくださった時に主ご自身が語ってくださったお話です。まあ、ユダヤ人は旧約聖書を通しまして、救い主がやがてイスラエルに使わされてくるということを徹底的に教えられてきております。この例え話はイスラエルの人たちにとってはまさにこの帰りを待つしもべのような姿なんです。何百年も待っていたんです。何百年も待ちに待って、やっとその救い主が人となってこのイスラエルに来てくださいました。ですからこの例え話、いつ主が来られるのかと言いますと、二つ言ってるんですね。すでにあなた方の目の前に主は来ておりますよというのと、もう一度私はあなた方のところに来ますよという二つの話が同時並行しております。さてその最初に来られた時、2000年前イエス様が来られた時、この方が自分たちの主人であると気がついた者はいたでしょうか。何人かはいたかもしれません。しかし、ほとんどこの目の前に立っておられる方が、私たちが待ち望んでいた、あの救い主である、私たちの主人であると気がついた者はほとんどいなかった。イエス様と一緒に、寝食を共にして3年間、そばにずっといた弟子たちでさえ気がつかなかった。ということはどういうことですか。この例え話の言い方を借りますと、腰に帯を締め、明かりを灯し、目を覚まして、主人の帰り、トントントン帰ってきたよ、トントントンって言ってその戸を開けて主人を迎え入れたしもべは、ごく少数の例外を除いてほとんどいなかったということになる。この例え話を聞いても弟子たちは一体誰のことを言っているのかポカーンとしているんです。ということはこの例え話から言いますと、忠実なしもべはほとんどいませんから、主の食卓に招かれる者もほとんどいなかったはずであります。でもどうですか、イエス様は誰を招いたんですか。目の前に立っている方が救い主だと全く気がついていない、いわば眠りこけてますよ。怠けているっても言っていいかもしれない。その眠りこけていた弟子たちがまず最初に主の晩餐に招かれました。なんだこれ、例え話とちょっと話違うんじゃないか、矛盾しているでしょ。忠実な賢い管理人は食卓に招かれるのはわかるけれども、なんで眠りこけていた弟子たちが招かれるんですか。 神様の言葉に矛盾は一つもありません。明かりを灯していなさい、目を覚ましていなさい、まあこう言われますとですね、確かに誰でもそうです。これはクリスチャンとして私たちがやらなければならない義務なのだと、まず、まあ、99% の人は捉えると思うんです。私たちがやらなければ、私たちの努力でやらなければならないことなんだと多くの人は捉えると思いますが、でも私はいつも思うんです。イエス様の言葉って引っ掛け問題っていいんでしょうか。つまずくんです。つまずくようにできているんです。そこでまずつまずいてしまうんです。私たちがやらなければいけないんだと思ったところで私たちはつまずいて、なんだこれは非常に難しい、私にはできない、理想論だと言って、もう私と関係ないというふうに言っちゃうんです。だからつまずいたその石がどうしてつまずいたのかを考えた方がいいですね。そもそもそれが間違っていた。自分の努力でやらなきゃいけないというところが間違ったんです。あの弟子たちはどうしたんですか？眠りこけていた弟子たち。いつまで寝ていたか。いつこの弟子たちは目を覚ましたか。いや、この弟子たちの目を覚まさせたのは誰ですか？弟子たちが努力をして目を覚ましましたか？皆さん知ってますよね、この弟子たちがどうなっていくか。主が十字架におかかりになったとき、弟子たちは一目散に逃げ出しました。今日ここでペテロという名前が出ておりますけれども、このペテロを先頭にして、みんな主を捨てて逃げてしまった。このペテロなどは、あなたのため、主のためならば、私は命も捨てます。命を捨ててでもあなたについていきますと言ったこの弟子が逃げてしまいました。自分では、ペテロは目を覚ましている。自分は大丈夫だ。私は忠実なしもべであるとこの時確信していたでしょう。自信を持っていたでしょうが、全然そうじゃなかったんですね。弟子たちは眠りこけておりました。しかし、その弟子たちの目が開かれた時が来ます。自分たちの主が十字架で死んでしまったと絶望して、それから3日のうち、主は弟子たちの前に現れてくださいました。そのよみがえられた主を見た時に初めて、自分たちは全く間違った方向を見ていたのだと気がつきました。自分で明かりを灯さなければならない。自分たちの力で何かをしなければならないと考えていましたが、そんなことはたかが知れている。いざとなったら、自分の身が危ないとなったら主を捨てるような自分たちであった。目を覚ましている、それは自分の力じゃできないんです。じゃあ誰が目を覚ましてくださるのか。主なんです。主が明かりを灯してくださいます。どうやって明かりを灯そうとし、この方は私たちにしてくださるか。主ご自身が体を裂くんです。主ご自身が自分の体から血を流すんです。その身体を食べなさい。この血潮をあなた方の飲んで分かち合いなさい。と言ってください。そうやって目を覚ましていなさい。この方は私たちに何をしてくださいますか？その他に。44節にあります。私は真実をあなた方に告げます。主人は彼に自分の全財産を任せるようになります。この主人の全財産を任された者たちとは誰ですか？ 弟子たちです。まず最初にその全財産を任されていったのは弟子たちです。かつて眠りこけていて、主人の帰りを待つことができなかった。怠けていたと思われていたあのしもべたち。ところが、イエス様は、あなた方は忠実な賢い管理人なのだと言って、自分の全財産を任せて、この地上に教会を建てていきなさい。私の御言葉を伝えていきなさいと全部委ねていくんです。驚くでしょうか。自分自身のことを振り返りたいと思います。皆さんは、主の救いをいただいて、この方こそ主であると告白しておられます。けれど、一方、自分の中になお罪がある。やってはいけない、してはならないということをしてしまう罪がある。ということに気がついて苦しんでおります。あるいは信仰を持っていたとしても体が弱くなっていきます。若い時は健康だったけれども、年とともに年齢とともにあちこちに故障が起きてきて、前何でもなくできたことが今本当にできなくなって、一つ一つ何かを失っていくという状態の中に置かれていきます。永遠の命をいただいていますということは信じられる。それは疑ってはいないんだけれども、でも現実に目の前愛するものが弱くなっていく、あるいは愛するものを失っていく、その悲しみは、たとえ永遠の命が与えられているんですよと言われたとしても、その悲しみが言えることはありません。皆さん、そんな時、どんなことを心で願いますか？神様、私はできなくなっています。私の体は傷んできております。私はやってはいけないことを繰り返しています。私の愛する者が今死んでいくんです。主よ、助けてください。何とかしてください。私の愛する者をもう一度取り戻してください。主よ、あなたならできるはずです。でも、あなたが来られなければ、それが私たちには与えられない。主よ、来てください。今は苦しみの時に私たちはいるけれども、あなたが来てくださるならば、今の苦しみは喜びに変えられていくんだ。だから主よ、早く来てください。そう祈らされて、それは努力ですか？努力なんかじゃないですよ。心からそう願わされていくんです。誰だって、人から言われなくたって、苦しみに会えば心から主にすがりたくなっていく。実はその時、私たちは目を覚ますんです。明かりを灯しているんです。自分では気がつかないですよ。こんな私がそんなことはできないと今思っているけれど、実は神様の目から見たときに、主よ早く来てくださいと苦しみの中で祈るときに、神様は私たちの目は開いている、あなたはしっかりと私を待ち続けているんだと言ってくれる。あなたは忠実な賢い管理人なんだと言ってくれる。私たちの力なんか何の役にも立ちません。でも
私たちが最も嫌だと思っていたその苦しみや悲しみが実はこのところの入り口であった。そこに神様が立っておられ、私たちがこの方にすがりついて祈っていくときに主は私たちに確実に答えてください。だから私たちは共にこの方を待ち望んでこの1週間を歩んでいきたいと願わされます。お祈りいたします。天の父なる神様、あなたの御言葉は時には厳しく聞こえます。腰に帯を締め明かりを灯していなさいと言われ、でももしそのことに忠実でなかったならば厳しい罰が待ち受けている。なんだか今日の箇所はそんな風に捉えられて、私にはできないと悲しむそんな箇所に最初は見えました。でもそれをするのは私ではない、いや私ができることなどほんのわずかなことしかない、あなたがしてください。それも私たちが最も苦しいと思うとき、最も悲しいと思うとき、実はそのとき私たちは自然にあなたに求めていく。主よ来てください。あなたが来てくださらなければ私たちの悲しみは言えないのですと願うときに、実は私たちをあなたは忠実な賢い管理人であると言ってくださる。主よ、私たちはその程度のしかできないものです。でもこんなものにもあなたはご自分の体を分け与え、その血を流してくださり、あなたご自身が打ち叩かれていく。そのようにして私たちの目を開かせるためにあなたが犠牲となってくださっていることを覚え感謝いたします。お一人お一人この一週間、そしてこれから私たちのうちにあるいろいろな悲しみがありますけれども、そのところにあなたが希望の光を灯してくださり、あなたご自身が内側から輝き出してください。そのことを信じて共に歩んでいきたいと思います。お一人お一人を励ましてください。主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。